ガーデンママに言われていることは、朝鮮戦争以来の最大の危機を迎えているという話が広く広がっているようです。それはどういうことかというと、一番の主要な原因は拉致問題を巡って国際的な孤立を深めているということでありまして、まあ、先ほどから指摘されておりますように、韓国の今の政府というのは自国民が拉致されておいてもそれを救出するという意思はあまりないようです。しかし今回米英関係ではっきりしたわけですから、5月の地方選挙を目の前に来場しておりますから、あの問題について、つまり自国民が拉致をされているという、しかも500人近い人たちですから、放置しておくことは、まあ、かなり難しい状況にはなってきているが、しかし一生懸命でやるかというのはそんなことは全然ないと思います。一生懸命でやって北を刺激をすると、それはうまくいかない、ドミカン政権が取っている融和政策はうまくいかないというようなことで、その包囲網の中で一番のアキレス腱は韓国なんですね。で、中国はもちろん、中国も日本のような厳しい態度などはもちろん取っておりませんけれども、しかし韓国に比べればそれほど甘い態度は取っていないということです。しかしそう言いますけどですね、2年後に北京はオリンピックを控えておりますから、そのオリンピック前に一番陸続きの朝鮮半島の北の方で混乱が起こっては困るという、そういう状況に立ち至っております。ですから、まあ、中国側とすれば会うたびに援助を要求される金を稼いで、いろいろなことを言われて、もうそうですね、徐小平政権ができたのが1983年ですから、83年以来中国は北朝鮮が生き延びる道は改革開放以外にないんだと言い続けてきても、終わらないように、改革開放の道には政策は取っておりません。あれ、政策を取った瞬間にですね、新勝寺政権は崩壊するというのが我々の分析です。取れないんです。その選択をしてしまうと自分が倒れてしまうから、どうしても従来のようなわけのわからない政策をずっと取り続けてきて、そして今極限状況に立ち至るということであります。したがってアメリカのこのマネーロンダリングはもうあまり広く言われているからもうご案内だと思うんですが、あれは偽ドルを承知でもって洗浄したのに協力をしたバンコデルタアジアという銀行に対して、アメリカの国会法、愛国法311条から適用したわけですね。ちょっとこの表現の数はちょっと自信がありませんけど、これはどういうことかというと、ああいうことに加担した銀行に対してはアメリカの銀行は取引をしないということなんです。それを適用したんです。適用したアメリカの方も実は驚いているんですけど、世界中の銀行が北朝鮮の、まあ、団体とか個人に下手に口座を設けると スタートするところは何をやるかわからん。で、変なことをやったらアメリカの銀行と全部取引だぞと、停止だぞということが分かったから、北朝鮮がですね、口座を設けようとしても世界中の銀行が相手にしないという問題が発生していたんです。じゃあ銀行が相手にしないということは、取引の決済、貿易の決済ができないということです。でそこで北は困りましてね、現金で取ってほしいと言ったら、これ偽ドルを作ってるところですから、現金なんかもらったらそこに偽ドルが入ってるからどうもなるわけですから、いやそれは困りますと言って誰も相手にしない。あと残された道はどういうことかというと、物々交換しかないんです、というような今状況に立ち至っているんです。で、まあ、日本の方もご案内のように、まあ、去年の内閣改造以来、かつてなく現行法令を使って今締め上げをこうやってるわけですね。というアメリカと日本のこの締め付けについて、我々は想像をはるかに超えることの大きなダメージを与えている。で、先ほど私もはやその崩壊、いつ崩壊してもおかしくないんだという趣旨の話をしたんですが、私は次のように考えております。今のまま、今の現状のままで北朝鮮に内部矛盾が起きてテロだとかクーデターが発生するというふうには考えておりません。現状のままだったらそういう内部矛盾は起きないと思います。もう少し軍事的圧力、まあ、これは情けない話なんですけど、結局アメリカの力を変えなきゃいかんのですが、軍事的圧力が強まったときに北朝鮮内部でどういう問題が起きるかというと、アメリカ、北朝鮮の軍の中でアメリカと戦うべきか、外交で解決すべきかという問題が起きてくるんです。で、必ず二つに意見が分かれる。その時に初めて内部矛盾が起きている。したがって軍事的圧力というのは必要不可欠な要因なんですね。でそれはどういうことかというと、今アメリカのイージス艦が、まあ、その時によってどうも違うようなんですけど、大体5隻前後朝鮮半島周辺に配備されております。まあ、イージス艦というのは昔の軍隊でいうと巡洋艦ですから、これ一隻にですね、巡洋艦一隻、イージス艦一隻に出して約200発の巡航ミサイルが搭載されているんです。5隻ということは1000発です。で、巡航ミサイルの射程距離1300ですから、東京湾から発射しても北朝鮮全域のに届きます。ご案内のようにあのミサイルは高度50メートルに飛ぶんですから、ミサイルのレーダーには全くかからない。ほとんど100発100中ですから、1000発の巡航ミサイルで北朝鮮軍事施設の軍事施設は包囲されています。しかしそれだけではなくて、やっぱり目に見えて第7艦隊の空母が入っている。というような状況が作り出されたときに、新勝利政権、北朝鮮内部における本当の軍の中の矛盾が起きている。で、どちらが二つに割れたときに、どっちかの腹は金正日を弾くわけです。で、弾き損なった反対派の方は、全部粛清されますから、粛清されるならばということで、初めて矛盾が起きている。今の北朝鮮の状態でですね、サンフランシスコが倒れた時のような、サンフランシスコ自身が主催で集会を開いて、その集会の片隅からバカ野郎を退治しろというのは、そういう状況では全くありません。でそういう状況を作り出すためには、 外からの情報がどんどんどんどんやっぱり入っていかないとダメなんですね。で仮に外から入っていったにしても一般の大衆が立ち上がって集会をやるとかデモをやるとかってそんな状況にはなってないんです。それは何でなってないかというと頭の中がおかしいとかそういうことじゃなくて、あやっぱりお腹が空いておってはそれは人間自分の命を支えることが最優先しますから物理的に難しいんです。結局軍なんです。問題はそういうような状況に我々がこうどんどん追い詰めていく今その過程にあるということです。で本当にアメリカが軍事的圧力をかけるのかどうかというのはそこは私自身は不透明でよく分からない。しかしながら今のマネーロンダリングの攻め上げ方を見ておりますとそれだけでとどまってしまうと必死で延命をしてしまう。問題は抑止力の行使を掴むかどうかというところが今自身私はアメリカがそこを本当にブッシュ政権がどう考えているのかというのはよく読み切れないし分かりません。だけど流れはもう間違いなくそういう方向に行っているということで外部からの情報の流入、これはもう東欧諸国、旧ソ連、全部外部からの情報によって動揺を引き出して崩壊していったら、いったということはこれはもう間違いないです。ですからこれから今考えているここでさっき結成された、外からの情報をしかめた目記者が自分自らの体験をもとにしてどのような情報を送り込むことが最も有効かという意味ではこの放送自由不可放送は非常に力を持つボスであろうというふうに思っております。ですからいつ倒れるんだみたいな質問をよくされるんですけどそれは私に言わせると全然話は違うんだけどいつ倒すのかってこちら側のですね決意というか運動というか具体的な行動が伴わないとやはりダメなんですね。でほとんど自然に穴、言ってみれば超独裁政権超秘密警察が力を持っているところでほとんど自然に崩壊するなんてそんなことはまず考えられない。だからまあ結局拉致を奪還するあるいはその東アジアの平和と安定を考える、あるいは核を持っている、ミサイルを持っている、そういう政権をですね、東アジアからやっぱりなくしていかないと、我々の日本の安全などというのは全然守れないわけですから、拉致の奪還と合わせてですね、やっぱり今、政権をどういうふうに私たちが対峙して、自国の我々の生活や平和を守っているのが勝利のやっぱり課題になってきていると思います。ですからそういう観点から言うとまあ安倍さん一生懸命やってるけどちょっとまだぬるいよっていう感じはいたしますよね。しかしこういう問題は人質は向こうにいるんです。非正常に言ってるわけです。でそれを握られておってこちら側が生きたまま奪還するという戦いというのは非常に難しいです。言うほどですね簡単にああやらでいいこうやればいいだというようなことではいかんわけで最後の土壇場に行って全部自動小銃で撃たれたら元も子もないわけですからそこを外交を含めて情報を含めてお金を使ってどうするかということをですね、本当に真剣に今考えていかなきゃいけないところだろうと考えたら、ちょっとお待ちしますけど、ごめんなさい。